今朝は山崎牧師より確かな未来へ、確かな未来へと題して聖書から神様の言葉を取り継いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所を松丸さんに朗読していただきます。
福音書です。ルカの福音書23章39節から43節までです。新約聖書ルカの福音書23章39節から43節までです。ではお読みいたします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
今朝はようこそ皆さんおいでくださいました、牧師の山崎です。心から歓迎いたします。初めておいでになって、多少緊張気味の方もいらっしゃるかと思いますけれども、さっきの聖歌隊の歌、今の歌いかがでしたでしょうか。君は愛されるために生まれてきたんだよって歌ってくれましたね。そうなんです。それは事実です。愛されるために生まれてきたんです。これはあなたの命を作りくださった作り主か、そう聖書の中でおっしゃってるんですね。間違いありません。将来と希望を与えてくれる、この偉大な天のお父さんと呼ばれるお方を共に見上げたいと思うんですね。今日は、確かな未来をという、そういうメッセージをお送りしたいと思っております。うちの近所にね、銀行の支店が新しく新装オープンしましてね、チラシ広告が入ってきました。でそこには、広がる、夢と確かな未来、広がる夢と確かな未来という言葉がありましてね、このお店のモットーのようです。なかなかいい言葉だなって思いました。今ねもう家庭も社会もどうもなかなか問題いっぱいで、夢が広がらない、確かな未来、それって本当にあるのってね、いう思いがどうしても湧いてしまう、こういう時です。でももう一遍聖書を開けて、いやいや大丈夫、確かな未来があるよということをねお話したいと思ってるんですよ。折しも今日は11月22日ですか、まあ結婚式場の方は今日大流行りでしょうね。大入り満員だと思います。どこもかしこも、いい夫婦、11月20日はいい夫婦の日と呼ぶそうですね。それを目指してあちらこちらで、そうなんでしょう。そして、まあ、結婚式やホテルは普段からそういうそのためにサポートしますよっていういろんなプログラムもあるようですよね。例えば夫婦円満の秘訣セミナーとかホテルでやったりいろいろするわけですけれども、何よりも確かな未来を、確かな幸せな家庭の未来をと思うときに、夫婦円満というのは確かに一つのキーだと思いますね。一生涯添い遂げる、昔からの格言の一つに、回廊凍結という言葉があります。今日のグリーンのシート、私の話のあらましが書いてあるんですが、ちょっとミスプリ、私字間違いましてですね、回廊凍結の銅は三髄はいらないんですね。わかりますか、その言葉。若い人初めて聞くかもわかりませんね。回廊というのは共に老いる、共に白髪の生えるまでというところですね。で、凍結というのは同じ穴と書きます。一体これ何のことって言うんですけどね。プロポーズするときに こういうのどうでしょうか。いや、何人かそういうふうにしたことがある話を聞きましたけどもね、ふるさとの先祖代々の墓の前に連れて行く、ね、そしてそこでおもむろに、雅子さん、やがて僕が世を去る時にはここに納められるんです、この墓穴に、あなたも同じ穴に入ってくれますか、すごいロマンチックですね何て言ったらいいんだろうが、少なくとも何ていうか、あの気合が入ると思いますね、そのプロポーズには。共に白髪の入るまで、いや共にこの穴に収まるまでというんですから、まあそれともかくとしてですね、確かな未来、誰もが望むところです。では教会はどんなふうにしてその、広がる夢と確かな未来をサポートしていくんだろうね。もちろんいろいろやってます。結婚前にした結婚カウンセリングセミナーもいたしますし、その後のケアも、また赤ちゃんがお生まれになったらば今日みたいに幼児祝福をしますし、また一人での子育て大変でしょう、互い励まし合いましょうよと言ってですね、すくすく子育て広場なんかもやっていきます。でもそういうものに加えてですね、もう一つ、両極端かもわかりませんけども、ずっと先のこと、死んだ先のこと、そこにまで心を配って、死んだ先にまで確かな希望があるんですよ、保証されているんですよ、あなたさえその気でそれに応じるならば、ほらこんな招きの言葉が聖書にありますよとね。そうです、そのことに触れていく、それがキリストの教会だと思います。いわば死んだ先をはっきりさせて早めの手続きをなんてね書いてしまいましたけども、そうなんです。死ということは普通避けて通りたい、あまり口にしたくない、正直あんまりじっくり考えたくもないテーマかも分かりません。この日にどうしてそんなテーマをって思うかも分かりませんけども、そういう必要があるんですね。堀秀彦という方がありました。東洋大学の学長をされた方でした。この方は本を書いて、その中で死の問題を扱っておられて、それがですね大きな反響を呼んで、彼のもとにもう何百通という手紙が来たそうです。死の問題を正直に書いてくれてありがとう、私も同感ですとね、いうところですけども、これ以上大切なことは実際ないのではないでしょうか。この堀先生はこの死というのっぴきならぬ老いの問題、至近距離にだんだん近づいてくる、ひと事ではない自分の死なのだ、その時に自分はどうしようってね、そのことについて、極楽って本当にあるのか、それともないのか、はっきりさせてほしい、そう言ってですね、面白いですね、この先生はね、全国の有名なお坊さんに手紙書いたそうですね。極楽って本当にあるんですか、それともないんですか、答えてくださいと。でも彼の期待に反してほとんど返事らしいものが来ない。二三のお坊さんがですね、親鸞や法然の書いた文章を少し示してくれただけだったと言うんですね。悲しい現実ですけれども、この真の問題に対する答えはなかなかあるようでないみたいです。いろんな説はあっても、でもその裏付けはというとどんどん困ってしまう。そういう中でですね、この問題今日取り上げたいと思います。重たいテーマですけども、ご辛抱ください。いや聞いてよかったと皆さん思われると思いますよ。なぜならば、私にとっても皆さんにとっても一番確かなことの一つは、いずれ必ず死ぬということでしょ。いずれ必ず心臓は止まるのです、呼吸止まるのです、この世を私たちは去るのです。でもその時に自分はどうなってしまうのか、そのことですね、突き止めていますか。今日の話はですね、何の準備もなかった一人の男がある時目覚めて、この死後の確かな未来を手に入れたという話なんですね。そうですね、今日の私のアウトライン、行ったり来たりが少しあります。先に裏側を開けてくれますか。 イラストが載ってます。これは何の絵か。3本の十字架が見えますね。そう。かれこれ2000年ほど前のエルサレム、その外れにある処刑場です。サレ神戸、あるいはドクロという名前で呼ばれるこのゴルゴタの丘。そこにはあの日十字架が3本立ちました。さて、初めて教会にお見えの皆さんはもしかして、3本って思われるかわかりません。キリストが十字架で死んだことはもう何遍も聞いている。でも、あの日実は丘の上に十字架は3本立っていたんだということなんですね。真ん中の十字架、これはイエス・キリスト様です。でも、その右と左に2人の強盗が一緒につけられたんですね。今朝この場面を胸に焼き付けていただきたいんです。この中に重大なメッセージがあると思うからですね。そこには対比ですね。くっきりと対照的なことが浮き彫りになります。まず第一、このイエス様の両脇の者たちは、そう、滞在を犯したその報いを受けて処刑された強盗であったということですね。犯罪人という言葉が出てきますが、まあ同じ強盗仲間であったのかもわかりません。ともかく、この二つの十字架につけられた二人は A と B としましょう。そうですね。ちょっと皆さんよかったらば、ペンのある方は、右側に A、左側に B、強盗 A と強盗 B ということにしましょうね。そして真ん中はイエス・キリスト。ちょっと符号でもつけておきましょうか。A も B も犯した滞在の報いを受けていました。それに対して真ん中のイエス様はどんな罪を犯したというのでしょうか。無実の罪でした。それどころかひたすらこの方は愛を施して今日まで歩んでこられた方でした。人々のどうしようもない病を癒し、悪霊に取り憑かれて行き詰まっている人の悪霊を追い散らして解放してくれ。また孤独で一人ぼっちだった者たちを訪ねて、こうして今日まで歩んでこられた愛そのものの方でした。それなのに死刑ですか？人気を妬まれて、権力者に睨まれて、捕らえられて、むちゃくちゃな裁判で、あろうことか死刑への判決を受けたのです。これは何という、もう不当な裁きでしょうか。この日、A、B、二人の強盗と一緒に処刑されるんですね。二人は全く考えてもみなかったんですけども、この日二人は全く別の運命をたどることになります。一人は永遠の滅びに行き、もう一人は永遠の天国に迎えられるんですね。なぜなんでしょうか。何が二人の運命を分けたのでしょうか。先にその答えを言うならば、それは悔い改めと信仰です。教会に来てよく聞く言葉の中に悔い改めというのがあります。まあ、電話が鳴ってお食事の途中長電話になっちゃってもう一遍戻って食べ直すこと、その悔い改めではありませんよ。この悔い改めというのはですね、悔いるという字と改めるという字書くんですけれども、ごめんなさい、あるいはもう堪忍でね、謝ることです。そして信仰とはおすがりしますという気持ちですね。自分が間違ってたことに気がつき、ごめんなさい、堪忍、方向転換する。そして、自分に対してここまでしてくださっていたお方だったのかと知ってですね、あなたにおすがりします、信じてまいりますという、それですね。この気持ちを抱いた B は、天国をいただきます。しかし、 そこに心を向けなかった A は滅んでいきます。今日しばしの時をこの過ごしたいと思っているのですけれども、どうぞここで、先ほどのプリントの、そう、もう一遍表側見てくださいまして、そこに書かれている聖書の言葉、さっき読んでいただいたんですけれども、その39というところを見ていただけるでしょうか。そこからお読みしたいと思います。もう一遍、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は何も悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そうです、悔い改めと信仰と言いましたが、 A の方にはそれがなかったのです。あったのは自己憐憫との呪いです。おい、あんたキリストさんなんだろう、だったら奇跡でも起こして自分を救ったらどうなんだ、ついでに俺たちも救ってくれやとですね、悪たりをついたんですね。でも B は本心から懺悔をします。この A に向かってやめろとたしなめるんですね。俺たちは自分のまいた種だ、こうなっても当たり前だ、だがこの人は別だ、何も悪いことはしちゃいねえって感じですね、江戸っ子流に言うと。そしてイエス様の方を見てですね、イエス様、神様の国が実現してその位にお付きになる時には足のことも思い出してやってくだせって言うんですよね。今読んだ通りです、イエス様堪忍、ごめんなさい、おすがりします。本心からの懺悔の中にイエス様は彼の悔い改めと信仰とをご覧になったんですね。そして何とお答えになったか、さっきの43節の言葉、イエス様の答えね、素晴らしい言葉ですよ。一緒に読んでみましょう。43、はい。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんという言葉でしょうか。パラダイス、わかりやすく言えば天国です。さあそこで改めて、いいでしょうか。この A のポイント、失礼します。今度は、アウトラインの方の、その A のポイント、戻っていただきたいと思いますが、誰もが抱く疑問と不安、死んだら自分はどうなるのか。天国、地獄、言う前に、この、自分が死んだらどうなるかというごく素朴な普通の疑問を考えてみたいと思うんですね。皆さんどうなんでしょうか。もともとどんなふうに考えていましたか。私いくつか挙げますので、あ、そういえばもともと私、まあ教会に来るまでね、私はそう考えていたなと思うところだったらば、まあ複数でも結構ですけども、ちょっと手を挙げてみてくれますか。最初はですね、死んだらどうなるってそれは決まってるね、もう骨と灰になるだけ、何にも残らない、そう考えていた人はどれくらいいらっしゃいますか。ははは、あちらほら、いやいや、ね、もう10人ぐらいいらっしゃいますよね。はい。それに対して今度は、いや、別の人に生まれ変わるんじゃないって、まあ、輪廻の思想と言いましょうかね。この子は、ひいおじいちゃんの生まれ変わりをよく似てるとかですね、生まれ変わりという言葉をよく使いますけれども、 そうなんだ、生まれ変わりがあるんだって、そういうふうに考えていた人は、ああ何人もいらっしゃいますね、これもね。はい。じゃあね、人に生まれ変わるとは限らないとね、別の生き物に生まれ変わるんだなんて、そういう方があるかもしれませんね。その、なんか、この無口でおとなしい人、この人をね、もともと先祖はね、コアラだったのよ、きっとなんてね。まあ、そんなことを言ったりしますけども、あるいは自分がね、そんなことしたらば、ゴキブリに生まれ変わるぞとかね、脅したり。別の生き物に生まれ変わるということを、そういうこともあるんじゃないかと思ってた方、どれくらい？ああ、これはお一人、あ、二人ぐらいいらっしゃる。そうですか。はい。どんなイメージを持ちながら、思っていらっしゃったのか、後で聞きたいですけれども。はい。あるいはですね、ごく一般的に、まあ、先祖の霊となって子孫を守るんじゃないの？自分の先祖の一人として、ね、加えられて、うん。そういう考え方。これは多いかもわかりませんね。あんまりやってやがらない。もともと、お仏壇の前にちょこんと手を合わせて、ね、おじいちゃん、いよいよ、康介が今度資格試験を受けますから、どうぞパスするように応援しててくださいねとかですね、ご先祖に祈って守りを祈ったりするのが日本人じゃないですか。ね。だから、そういう人に自分もなるんだと、死んだらってね。まあ、そんなふうな考えもあると思います。かと思うと、いやいや、もっと美しく。千の風とかね、星とか、しばらく前に流行りましたね。私のお墓の前で泣かないでください。私はそこにはいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。朝には鳥となってあなたを目覚めさせ、夜には星となってあなたを見守るなんてね、すごくこう、情緒豊かな表現でもって、いいなあ、いいなあ、きっとそうだよってね、そう思わせてくれる素晴らしい歌ではありますけども、どうですか？死んだ友達は星になったんだ、ほらあの星がなってね、本当に星になると思います？ねえ。あるいは、そう。とにかく、まあそういうふうにね、歌としては、確かに美しいんだけども、でも本当にそうだと思えるのでしょうか。まあどう考えるかそれは自由です。まあその人の考え、でもね、それはその人の考えに過ぎないことであって、事実はどうなのでしょうか。まあ死後の世界についてはですね、一種の賭けだと、パスカルという人は言いました。この人は、フランスの思想家であり、科学者であり、まあ宗教思想家ですよね。結局、向こうに行って帰ってきて、こうこうこうだったよってね、報告してくれる人が身近にないのならば、結局、それぞれが、かけるしかないとね。死後の世界が、例えば、あると考える。またないと考える。自分はあると考える方だけでもったですね。でも、どちらがいいと思うと言ってますね。あるというふうに考え、かけてね。でも死んでみたらもう何もなかったって。その時に、がっかりするかって、がっかりする自分もないわけで。ね。何にも損がないって。かえって、死後も世界があるよと考えたおかげで、結構自分は充実した人生を生きられたとしたらば、ね、得したことにならないかと。でも逆に、死後の世界なんかないんだってね、いうふうにかけていて、現実死んでみたらば、あるわあるわ、こんな世界だったのか、考えてもいなかった、あ、何の準備もしてない、いなかった、なるならば、慌てるばかりでしょう、ってね。備えのないままに迎えた永遠。死は一瞬でも、向こうは長いわけですからね。その永遠をどう過ごすかということについて、何の予備知識もなく、準備もできてなかった、この哀れな私、悔やみませんかってね、いうことですけど、本当そうだと思います。さあ、そこで、死んだらどうなるかということを考えていくといいですね。まず、聖書はこの点、はっきり教えておるんです。人間は、この体に霊を宿して生まれてくる、そういう存在だということ。肉体だけではない。 死んで骨と灰になりますけれども、それが全部ではない。その中に宿っていたものがあるのだ。それはその人の霊であり、人格というべきものですね。そして地上の人生、体と共に成長し、体が死ぬ時には抜け出して、定められたところに迎えられる。そういうものであると聖書は教えているんですね。体から抜け出して、定められたところに迎え入れられる。あとね、そこまで書きませんでしたけども。じゃあ、その、定められたところってどこ?っていうところですね。大事なのは。聖書は二つの箇所をそれぞれの名前で呼んでいます。ご存知ですか?その一つは、パラダイス。さっき出てきました。パラダイス。安らぎの国と、いう意味があります。パラダイス。それに対してもう一つの場所については、ハデス。これはギリシャ語の呼び名なんですから、ハデス。強欲な金持ちが落ちたところとして、聖書の別の箇所に描かれています。いずれにせよ、私たちは死んだ時には、霊が抜け出て、定められたところに迎えられる。まあ、そんなことを聞きますと、どうしてそんなことをって思うわけでしょう。誰がそんなことを決めたの?誰が決めた?それはもちろん、人間を人間として、そのようなものとして作られた作り主がお決めになったんですね。そこで、このことを考えるときに私たちは、生きるとは死ぬとはどういうことか、人間とはそもそも何かっていう大切なことを考えさせられるんですね。ですから、死という問題は普段考えたくないかもしれないけれども、考える値打ちのある大切なことなんです。さて、それではですね、先ほど十字架につけられた男たち、どう考えていたのでしょうか。特に B のことを考えるんですけれども、彼は、犯罪人でした。死刑囚でした。で、今日がその執行日でした。怯えていたでしょう。A も B もともどもに。私は刑務所のお仕事をさせてもらっていますので、その関係の人たちと時々話をします。バスの中で同席して話し合ったその人はですね、元、刑務所で死刑囚を刑場にまで誘導する係だったと言うんですけどね。いよいよその日を来た時には、覚悟はしていたというものの、誰も彼ももう怯えてしまってね、足がほとんど動かなくなってね、そこまで運んでいくの大変ですよ。ガチガチです。恐怖でもって。ってね、言ってましたけども。この二人の死刑囚もそうであったと思います。やっとのところで刑場まで連れて行ったのかと思います。恐れです。まあ、どんな恐れ?二つあると思います。少なくとも。一と二と。すいません、今日ちょっとあちこち行ったり来たりで、ここも先に2のことを先に申しますけども。2はですね、死そのものへの本能的な恐れです。死そのもの、自分の体に起こる変化を考えるときに、そして物が言えなくなり考えが全部消えてしまう。どんなんだろう、真っ暗になるんだろうか。死そのものへの本能的な恐れですね。未体験の世界、に入っていくわけですから。そしてもう一つはですね、裁きへの恐れがあるんだと思います。神の存在なんか普段は否定している人でも、さすがこの時にですね、もしかして、もしかしてと心の片隅で思うんでないですか。間もなく聖なる神と対面しなくてはならないのではないかという予感ですね。人が潜在的に死を怖がる影の理由はね、やっぱりこれじゃないでしょうか。自分がやってきたことの中には、大っぴらにやってきたことと共に、隠れてこっそりやってきたこともいっぱいある。このままで済むんだろうか。人には知られずに済んだけども、焼却したけども、でも、そうです。聖書には、この言葉があります。人間には一度死ぬことと 死後に裁きを受けることが定まっている。恐ろしい言葉ですけれども、読んでおきましょう。神学校の中だけでいいです。はい。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。もう一遍どうぞ。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。人間に与えられた二つの定めがあると書いてあります。それは死ぬこと。一度死ぬこと。もう一つは裁きを受けること。裁きを受けるって誰が裁くんですか？もちろん、あなたや私の命をお作りくださった作り主です。どんな基準で裁くんですか？作り主の基準でですね。こっちの基準ではありません。そして、聖書の終わりを見ますと、その時の裁きの模様が書いてありますけれども、恐ろしいですね。数々の書物が開かれた。天の大法廷、呼び出されて、その書物が開かれる。そこには何が書いてあるか。一人一人の一生涯の記録のようですよ。一生涯の記録、そんなの全部保管してあるんですか。おそらく。私のポケットには、パソコンで使う USB というメモリースティックがありますけれども、本当に小さなものですけれども、この小さな一つの中に、ちょっと出しにくいので出しませんけどね。膨大な量の情報が入るんですね。何百ページもの書類がその中に収まってしまうほど。人間でもこんなものを作ることができるんですね。大法廷において数々の書物が開かれたという表現ですけれども、そこにはおそらく一人一人の一生涯の全データが入っているんでしょうね。詳しくそこは書いてませんけども、そう想像します。そして聖書の言葉によると、この書物に書かれたことに従って、一人一人その仕業に応じて報いを受けたって書いてあるんですよ。善であれ、悪であれ、そうなるんだと、イエス様ご自身もおっしゃいました。恐ろしいですね。もしもそうだとしたらば、その時の裁き、誰が逃れを仰せる？ことができるでしょう。いや、一生懸命私はもう、いいことを積みまして、ボランティア活動を目いっぱいやりました。献金もしました。いろいろね、良いことをいっぱいしました。としてもですね、もう一つの方はどうですかと、そのバランスをとって、はかりにかけるものをもう一方に乗せたときには、いやいや、そんなはかりのどっちにバランスが傾くかというようなことも、主はなさらないでしょう。もっと、厳しい澄んだ目でもってことをなさるのです。ですから、とてもとても私たちはそこで大丈夫、おめでとう、よかったね、天国の方へって天使は言ってくれないと思います。私などもう絶望的ですよ。結構いろいろやってきましたから。少年時代の私のことをちょっとさらけ出します。聞いたことあるかどうか分かりませんけども、結構残忍な人間なんだなという一面をね、少しだけ紹介します。学校の理科の受験で、この虫眼鏡を使っていろいろやりました。太陽の光を集めて一点に集中させて、黒いクレヨンで印をつけたそのところ、ね、燃やすというかな、本当に、黒い煙が上がってくるんですね。すごい熱がそこに集まるんですよ。で、それからしばらくしてある時ですね、多分その日は覚えてませんけど、なんかすごくむしゃくしゃすることがいっぱいあったんだと思いますね。もう腹が立って腹が立って、庭に出てこう地面見るとね、アリンコの行列を見たんですよ。巣穴に何かを運んでいる行列ですね。で、見たらば黒だ。部屋に帰って私は虫眼鏡をね、持ってくるんですね。そしてこうやってね、こうだ、どうだ、どうだ、暑いだろうって針を焼こうとするんです。逃げ回ります。気が狂ってない。でもね、もう容赦なく追いかけるんですよ。これでもってね、アリにしてみればすごい恐怖だと思いますね。 気温、29度だったのかね、いきなり80度、90度、もう灼熱、地獄がね、追いかけてるわけで、どこまでもどこまでも、ついにね、もう弱って弱って、息絶えましたよ。理科の実験と同じようにね、うっすらとした煙を上げてね、やったー次だって言ってね、2匹目、3匹目、何匹やったかわかりませんけども。皆さん、そういう山崎哲也少年の姿、イメージしてどう思いますか？あの優しい牧師様が。そうなんですね。で、これはアリで終わりませんでした。野良猫もやりました。これでじゃなくてね、石で投げて殺したんです。どうしてそんなこと。一人ではできませんでした。でもね、近所の悪ガキが一緒になって、みんなでやれば怖くないんですね。そして、そう、無力な標的を見つけて、これってあちこちの学校であるいじめの図式ではないですか。自分の中の鬱憤をどっかに晴らしたい、抵抗できない無力な人を見つけてやっちまえ、恐ろしいことですね。でもそういうことを批判しながら、自分もそういうものを自分のうちに持ってるじゃないかって、私は自分のことを認めるんですね。なんという罪深い人間。パウロという人が手紙書いて聖書に残していますけどね、その中で何て言ってるかというと、私は自分のしていることがわからないって、自分のしたい善を行わないで、したくない悪を行っている、私は売られて罪のもとにいる奴隷だって言ってるんですね。皆さん、そんなことないですか？そんな一面がどっかちらっとありませんか？私たちは例外なしに生まれながらの罪人なんですね。ここで、死刑囚の話を読んでますけども、自分も大して変わらない。人の目から見たら大いに違うかもわかんないけども、神様の清い目で見つめられたらばね、それほどの差がない罪人、死に値する、滅びに値する死刑囚なんですよ。でもこんなものに施されたこの恵みを私たちは見たいのです。さあ、もう一遍いいですか。さっきのところですよ、39節から。もう一遍イメージしながら、想像しながらお聞きください。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところが、もう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は、悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この清い目で見られたならば、もうどうしようもない、達成のない罪人の私に、どこに救いの道があるのか。救いの道はね、全く別の方法だったんですね。つまり、頑張りでも、功徳を積むこと、お金を積むこと、そんなこととは全く、ない。善行でもない。良い行い、重ねることでもない。作り主は全く別の救いの道を備えてくださったんですね。それが何かというならば、身代わりです。もう一遍、あの図を見てください。真ん中の十字架。そして、今お願いしたいことになります。さっきは A、B と符号をつけましたけども、今度は真ん中の十字架のところにですね、皆さん、ちょっと吹き出し、わかりますか？吹き出しては、風船みたいな丸いものをですね、上の方に書いてくださって、で、イエス様の方向にちょっとつないでください。漫画の吹き出し、その中に書き入れていただきたいのです。何を？それは、あの時にイエス様が捧げられていたお祈りです。なんてお祈りなさったか。一言、父よ、彼らをお許しください。そう書き入れてください。父よ、彼らを お許しください。私はさっきの場面でね、強盗のうちの一人 B の方に心の変化が起こった、それは何故かなと思ってたんですけども、もしかしてこのイエス様の祈りに触れて目を覚ましたのかもしれない、そう思いました。どうぞ、さっきの朗読の時には飛ばしてますけども、今改めて、もう一遍アウトラインの、面 A 面見ていただきまして、そこに今縦書きありますよね、縦書きの前半の方です。32からお読みします。こうあるんです。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれるところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これですよ皆さん。その時イエスはこう言われた。十字架に釘打ちつけられている、その苦しみの中でイエス様は言葉を口にされます。何という言葉か。うめきもあったでしょう、叫びもあったでしょう。でもですね、言葉としては、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これは何という言葉でしょうか。皆さん想像してください。無実の罪、不当の十字架、ローマ兵は指示された通り自分の仕事をするだけです。まず十字架を地面に 横にこう寝かしてあってですね、その上に仰向けに寝かせるんですよ、囚人をね。そして一人が手を押さえ、足を押さえ、もう一人が手にハンマーを持ち、太い、まあ線路を枕木に止めるようなね、あの太い釘でもって、ガツンガツンガツン打ちつけるわけです。その時にもう体中に痛みが走ります。焼けつくような痛み、体はのけぞらせ、痛みに耐えます。そして痛みに耐えながらイエス様の口から出た言葉は何かというと、父よ、彼らをお許しください、お許しください。父よ、何をしてるのか彼らは分かってないのです、分かってないのです。こんな場面でもしも自分だったらば、どんな言葉を口にするかなと考えてみました。父よ、彼らを呪ってください。この恩知らずどもを地獄に叩き落とさせてください。たった今すぐに。と叫んだとしても不思議はないでしょう。でも、父よ、彼らをお許しくださいでした。しかもその理由として、彼らは何をしているのか自分で分かってないのです。分かっていたらば、こんなことするはずがないのです。でも、分からずにやってしまう彼らをどうぞ憐れて、許してやってくださいってね。これがイエス・キリストなんですね。なんという広い愛、なんという深い愛、なんというお心でしょうか。そしてこの祈りの背後には、この十字架形の持つ深い意味が隠されていたんですね。つまりこれは身代わりだったのです。罪のこれっぽっちもない、ひとかけらもないイエス・キリスト様が、私ともエゴイストの犯す罪を全部引き受けて、まるで自分が犯した罪であるかのように全部自分のせいにして引き受けて、その処罰を私が受けます。父よ、今その処罰を私がお受けしますから、私の身代わりに免じて許してやってください、この人たちを。釘を打つ ローマ兵のために。遠くであざける群衆、そもそも死に追いやったあの指導者たち、またイエス様を捨てて逃げてしまった不甲斐ない弟子たち、そして両脇の十字架につけられているこの二人の強盗、すべての人のすべての罪。で、そこはさらに広がります。あの時点だけじゃないです。歴史をぐーっと前後に広げて、最初の人間から、そしてこの地上に今生きている21世紀の私たち、ここにいる私たちのことを含めてです。全世界の全時代の全ての人の罪を全部一点そこに集中し引き受けて、その罪に対して天から下されるはずの聖なる怒りを一身にお受けになったんですね。これが身代わりの十字架。あの犯罪人 B がそう理解できてきたかどうかは怪しいですけども、いやいや、ほとんど知らなかったでしょ。弟子たちさえもまだ分かっていませんでしたから。でも、このイエス様の祈りに触れたときに、ハッとしたんだと思います。あの苦しみの中からも、ハッとしたんだと思います。この人は何者だ。この人は何者だい。そして、この強盗 B の心の中に、幼い日にどこかで聞いた聖書の言葉、あるいは街角で、この強盗として捕まる前にイエス様の話をどっかで聞いていたかもわかりません。知りません。何も書いてませんから。ともかく、この方が、かつて聞いたことがある救い主、やがてこの国にお生まれになって、やがて世界を治めると聞いた救い主、キリストだということを彼は自覚するんですね。だから、イエス様、あなたが御国の位にお着きになる時にはというセリフが出てくるんです。その時には隣の十字架についてたこの足を思い出してやっておくんなせえって、こうして彼は本心に立ち返っての懺悔、悔い改め、そしておすがりしますという、その信仰を通して、この確かな未来、素晴らしい未来、永遠の祝福の未来を授かるんですよね。それがパラダイス。誠に、あなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。このひどい苦しみの中でイエス様にとってもこの一言を告げることができたことは、なんという慰めであり喜びでしょう。もう一人の人が、私は失われたものを救うためにこの世に来たのだ、そしてこの死に際においてもう一人導くことができたぞという喜びでしょう。あなたは私と共にパラダイスにいます。王宮の美しい中庭を指す言葉、聞いては昔、最初作られたあのエデンの園を表す言葉でもあります。そこに、私と共に、おるのだ。早速今日からだ。あなたは、おめでとう。という気持ちですね。イエス様はつい、前の晩、捕まる前、弟子たちと最後の晩餐を共にしたときに、おどおど、怖がってる、弟子たちに向かってこうおっしゃっていました。心を騒がせるな。私の父の家には住まいがたくさんある。天国を指して言われたことです。私の父、天地の作り主の家には住まいがたくさんある。お前たちをそこに迎えたいと思っておるんじゃとおっしゃるんですね。でもね、見てください。そこに一番に迎えられたのは誰ですか？この強盗ですよ。なんという光栄。そして、そのパラダイスの 延長は天国であり、新しい天、新しい地につながっていくんですけども、そこでの祝福はどんな言葉で描かれているかというとね、ここに書きました。神ご自身が、皆さんこれどうぞ一緒に読んでくれますか？はい。神ご自身が共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。そこは、イエス様と共に過ごせる場所。天の父なる神様が共におられるところ。そして、目の涙をすっかり拭い取っていただけるところ。地上によって、私たちは行くたび、悲しい、辛い涙。悔しい涙。流したことでしょう。でも、全部、そこで拭われます。完璧な慰めです。もはや、呪われるものは何一つないのです。その、素晴らしい、主と伴う場所、パラダイスに、私たちは招かれているということを忘れないでください。キューブラ・ロスという方がいます。死に向き合うということを大切にしている、精神科のお医者さんでもあって、また博士でもあるんですけども、女性です。彼女は死にゆく子供に説明するときに、自分で作ったぬいぐるみを、使うという話を聞いたことがあります。ぬいぐるみというのは、なんとね、さなぎのぬいぐるみなんですね。さなぎっていいですか？青虫が、時が経つと固まって茶色になっちゃいますよね。さなぎです。で、そこからやがて蝶々が出てくるわけですけども。そのさなぎのぬいぐるみを作りましてね。で、そこにまあ、チャック、ジッパーをつけましてね。そこを開けると中から今度は蝶々のぬいぐるみが出てくるように作ってあるんですよね。で、末期がんの子供にお話しするときにね、あなたの今の体はね、ちょうどこのさなぎさんみたいなものよってね。でもね、やがて心臓が止まって死ぬときにはね、こうなるの。ジッパー開けてね、中から本当のあなたが出てくるのよ。そしてね、それはあなたの霊というんだけど、あなたの霊は蝶々のように美しい羽を広めて天国に飛んでいくの。死んでそれでおしまいじゃないのよってね。子供のような素直な信仰でイエス・キリストを見上げ、過去の自分を振り返ってごめんなさい、堪忍ってお詫びし、そしてイエス様、ありがとう、あなたにすがりますっていう、その信仰を働かさえするならば、どの人もね、この安らかな旅立ちを体験することができるんです。それを自分のものにできるってことは何という喜びでしょうか。それにしても、あの日、同じようにキリストのすぐ隣で、同じようにキリストのあの祈りを聞いていたのに、なぜこう別れてしまうんでしょうか。一人は悔い改めるのに、なぜもう一人は呪い続けるんでしょうか。これは私たちによって、この絵は大きなメッセージです。今朝ここに来て同じ聖書の言葉を聞いていらっしゃるのに、一人は心を開きます。けれども、心を閉ざす人もいます。作り主は一人一人に自分の未来を選ぶ自由をお与えくださいました。誰も押し付けたりはしません。あなたが、私が選ぶのです。良い選択ができますように。イエス様は、死んで復活して今も私たちに招いていてくださいます。では皆さんどうぞその場でお立ちくださいまして共にお祈りを捧げたいと思います。自分の心に語りかけてきた一言がありましたが、それを大切に受け取って今あなたの祈りの中に入れてください。どうぞみんなして小声で正直な祈りをみんなして捧げましょう。Thank you. 救い主のイエス様、感謝します。私たちが抱えてしまったこの大きな問題の解決のために、あなたは天から降りてきてくださいました。全くただの一度も罪を犯すことなしの清い純白の生涯をあなたはお送りくださり、その上であの十字架、あの理不尽な十字架、不当な苦しみを負ってくれました。私どもの身代わりとして生贄となってくださったのだと聖書から教えられました。素晴らしいこの事実を感謝します。なんという愛でしょう。父よ、彼らをお許しくださいと祈ってくださった祈りは、なんと優しく嬉しい祈りでしょう。あの祈りは私のためでもあったからです。おかげで天の父様は許してくださいました。感謝します。許されて今この喜びを分かち合っております。お聞きになった一人一人を祝福ください。良い選択ができますように、悔い改めて信じる方を選べるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。